街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんの登場です。呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。あー、外どうですか？湿度高そうですけど、は
い、しとしとと雨も今落ちてます。
今は降ってる。うん、
はい
はい。今日はどこにいるんですか？
はい、今日は染地三丁目に来ています。
はい、
長文と自然を学べる場所にやってきました。
というと、
はい、お邪魔しているのは多摩川に沿った桜堤通り沿いにある長府市多摩川自然情報館です。こちらは多摩川を中心とした長府市内の自然環境を紹介する子どもから大人まで楽しく学べる環境学習施設です。館内には多摩川の魚や植物、昆虫などの実物が見られる展示室や、うん、多摩川のミニ生態系を再現した生き物プール、さらに自然環境に関する本を揃えた学習室があります。週末には多摩川や調布の環境について学べる月別のイベントや月替わりのプログラムなども行っていて、身近な自然をより分かりやすく楽しめると地域のお子さんを中心に人気のある施設です。実は今年の4月には開館10周年を迎えられたんです。
そうでしたよね。うん、
しかし、あの新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月の28日から5月の末まで休館となりまして、今月1日に、開館されました。再開されました。休館前まではですね、専門の解説員の方は土日祝日のみいらっしゃっていたんですが、
はい、
今月からしばらくはですね、平日も解説員の方がいらしてご案内をしてくださっています。ということで、今日は長府市多摩川自然情報館解説員の伊藤義彦さんと調布市環境政策課の前澤陽子さんのお二人にご案内いただきます。伊藤さん、前澤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずは前澤さんからお話を伺います。開館10周年を迎えられたということで、振り返ってのご感想ですとかエピソードがあれば教えてください。
はい、多摩川自然情報館開館時の担当の方とお話をしてきました。情報館は若葉作業所と染地ふれあいの家と3つの施設の合同の建物になっています。若葉作業所の人が、最初は魚や昆虫の餌やりも初めての体験だった人もいて、苦労があったとのことでした。でもそれから年月が経ち、興味を持った人が情報館のボランティア解説員としての研修を受けて、一緒に運営を支えてくれています。また、開館時小学生だった児童が今は大学生になり、小さい頃に通った情報館で興味を持った生き物の勉強をしているとのことです。そしてボランティア解説員としてまた運営を支えてくれています。このように10年という月日の中で関わった人が、少しでも多摩川や鳥や生物の知識を深めるきっかけとして情報館がお役に立てているのかなと思うと嬉しいですね。
なるほど。開館した頃も小さな小学生だったお子様が今大学生になって、逆にボランティアとして地域の方への、お話をしたり支えになっているということで、つながりも感じられる10年なんですね。でそんな10周年を迎えて、今月から晴れて再開となりましたが、休館前と利用方法などで変わった点があれば教えてください。
はい、情報館には学習室と展示室2つの部屋があるのですが、定員をそれぞれ15人と定め、それを超えるようであれば別室の見学に行ってもらうよう案内をしています。学習室もこれまでは机をくっつけて友達と図鑑を見たり宿題をしたり楽しく過ごしていただいていたのですが、人との距離を保った上での過ごし方をしてもらっています。
ありがとうございます。しっかりと感染の予防の対策をしながら、皆さんが楽しく学べる工夫をしてくださっているということです。では解説員の伊藤さんにお話を伺っていきます。3月の末から丸2ヶ月もの間お休みになりましたけれど、お休み中の生き物の様子はいかがだったんでしょうか？
はい、平日は1階の若葉事業所さん、土日は解説員が来館して、通常通り生き物のお世話をしていったので、みんな元気でした。休館中にですね、ニホンアマガエルとアカハライモリがたくさん餌を食べてしまって、今ちょっと太り気味になって
昆虫コーナーにいるニホンアマガエルとアカハライモリの今の様子見ているんですけれども、本当にイモリだとちょっとシュッとしているイメージないですか？
縦長のイメージだと
ね、すごくぷっくりして
そうなんだ、
見てるような感じも、ちょっとねぽっちゃりさんになってましたね。
そうですね、
やっぱり餌をあげるっていうことで体が大きくなりやすいんですか？
そうですね、やっぱり普段自然にいるような感じよりはたくさん餌が食べれる環境なので、それでどんどんどんどん大きくなってくれてますね。
そして明日から7月になりますね。季節は夏になりますけれど、現在の館内 の見どころですか、生き物の様子を教えてください。
はい、夏につれて生き物がたくさん出てくると思うんですけれども、最近だとカミキリムシの仲間や東日本トカゲなどの、多摩川で見られる生き物を増やしたので、にぎやかにはなってきています。その他ですね、情報館で作成した塗り絵を持って帰っていただけたり、廊下では2010年から去年までに賞を取った情報館のフォトコンテストの写真などが飾ってあります。4月に入ればカブトムシの展示も始める予定です。また海洋プラスチック対策に向けたリーフレットの作成や各種イベントに向けての準備を進めております。
7月も月替わりのプログラムは開催されるということで、多摩川の植物での標本作りということですね。具体的にはどんなプログラムになりそう？
基本的にはまあ標本作りになるので、ちょっと押し花チックなのを作ってもらったりとか、そういったものになりますね。
楽しみですね。廊下にずらっと先ほどのフォトコンテストの写真も飾ってありまして、
はい、
やはり躍動感のある野鳥ですね、ですとか虫の、ね、写真があって、とても多摩川の自然にはこんなになんか素敵な動物だったり、生き物、植物があるんだなというのを感じることができます。それからメダカの赤ちゃんも生まれたというのは聞いたんですけれども。
そうですね、今だいたい生まれてきているので50匹ぐらいは確認していて、追加で卵昨日40個ぐらいを取ったので、これからどんどんその子たちが大きくなって生き物プールとか、あとは展示室に展示されていく姿が早く見られればいいなとは私は思っています。
赤ちゃんは少し大きくなってから展示されるということですね。
そうですね、うん。
そして学校の休校期間中などは、散歩を日課にして身近な自然を再認識した方もいらっしゃると思うんですけれど、こちらの情報館だけでなくて市内を散歩した時などに楽しめる夏おすすめの植物や生き物はいますか？
はい、この辺りだとですね、オオヨシキリやコアジサシなどの夏鳥、植物だと在来種のカワラサイコ、ノイバラ、クズなどの夏に咲く花、セミやバッタの声など楽しんでいただけると思います。
セミはね、もうよく夏になってくると調布市内ではもういっぱい聞くことができますね。オオヨシキリっていうのは夏の季語であるギョギョシギョシギョシギョシって鳴く可愛い鳥ですね。はい、ありがとうございます。伊藤さん、では前澤さんにお話戻っていただきます。多摩川児童自然情報館の7月以降の予定について教えてください。
はい、夏休みには例年情報館夏祭りを実施していたところですが、今年は人が集まることを避けるために残念ながら中止といたしました。ですが小さいイベントとして多摩川の魚類観察会や虫捕り名人と昆虫採集といった催しがございます。人数を制限しての実施となりますが、募集のご案内は市報に掲載いたします。ぜひご参加ください。
前澤さん、ありがとうございます。情報館夏祭り、毎年たくさんの、お子さんが参加して賑わうんですけれども、今年は中止ということです。ただし、多摩川の魚類観察会、虫捕り名人との昆虫採集ということで、限られた人数にはなるということなんですが、ぜひ、興味がある方、こちらに募集がかかりましたらご参加ください、
外で、楽しめるわけですもんね。
そうですね、
調布市多摩川自然情報館の開館時間は午前9時から午後5時までで、入場は無料です。休館日はありません。多摩川自然情報館へのアクセスはバスが便利です。調布駅南口のバス乗り場4番から多摩川住宅西行きに乗って桜堤通りのバス停で降ります。そこから歩いて 1,2 分とすぐのところにあります。開館日によってですね、曜日によってお問い合わせ先が変わりますので、 お問い合わせ先や施設の情報など詳しくは調布市多摩川自然情報館のホームページまたはツイッターをご覧ください。では最後に解説員の伊藤さんからラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ご来館いただくことでより一層調布市の生き物の魅力を知っていただくことができると思うので、ご存知の方もラジオを聞いて興味を持ってくださった方も調布市多摩川自然情報館をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。この外出期間が終えてからいらっしゃる初めて来たっていう方も増えられたそうですね。
そうですね、なんか初めて来たんですけれどっていう方がやっぱりここ最近多いので、まあ、とてもありがたいことだとは思いますね。
前澤さん、そして伊藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お二方ありがとうございました。
まだまだ緊張感のある生活が続いていますけれども、この身近な生き物の元気な姿を見るとなんか心が穏やかになりました。今日は染地三丁目にある調布市多摩川自然情報館からお伝えしました。
はい、さっちゃんありがとうございました。本当に私のように初めて散歩を楽しいと思ったという方もね、この時期にはたくさん増えたかと思いますので、足を運ぶ方が増えたというお話をとっても納得です。さて次回の街角レポートはあさっての木曜日です。鈴木幹成さんが鮮魚店の札屋から届けてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。